皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました、今日からアドベント、ワクワクしますね、コロナは関係ありません。アドベントは、はい、イエス様が、おいてくださった人となってね、この地上に来てくださった、私たちのところに来てくださった、その日を記念する1ヶ月であります。忙しい、ね、師走ですから、牧師も走る12月ね、まあ、私は年中走ってますけども、心を滅ぼさずにですね、ますが、今日は先ほどからお話がありますけれども、ハイ BA というですね、高校生のための伝道活動をしておられます伝統団体のスタッフである鈴木雅也先生にメッセージを取り次いでいただきます。鈴木先生は今は兵庫県の向こうの荘恵み教会の牧師と書いておりますけれども、伝道師としても働いていらっしゃいますが、主にはこのハイ BA の働きをしておられます。昨日この教会を会場に、もともとこのハイ BA の働きは広島にはなかったんですけれども、これから広島でこの働きを始めてくださるという予定で、初めての集まりを昨日いたしました。うちの教会も高校生中高生の子は今上でいい子して見てますけど、この教会の中ではこのつながりはありますけれども、やはり高校生のクリスチャンがね、広島にも何人もおりますので、そういう子たちとの横のつながりができたり、また一緒にねキャンプをしたり楽しい時を過ごすっていうようなことができたらいいなと前から思っていたので、このハイ BA の働きが広島で始まるということを聞いてですね、私も大変喜んで協力をさせていただいているという次第であります。で、今日は鈴木先生が昨日ここでミーティングがあったんですけど、会があったんですけれども、今日までいてくださるということで、甘えてですねメッセージをお願いいたしました。あなたがいてくれてよかったというテーマで、今日マルコによる福音書2章からメッセージを語ってくださいますので、鈴木先生よろしくお願いいたします。どうぞ拍手でお迎えください。
映像も出ます、映像も出ます。だから最初に紹介してくださったら、
はい、分かりました、はい、はい。映像が先に出そうですかね、御言葉よりも。はい、じゃあハイ BA という伝道団体、ハイ BA のハイっていうのはハイスクールのハイなので、高校生を対象としたものなんですけれども、日本で、アメリカの宣教師が最初でですね、戦後すぐに来ましたので70年、歴史はあるんですが、まだ広島にはほとんど認知されていませんし、及んでいないということで、ぜひこの地でもという思いを持って、集会をさせてくださいですね。で、本当に堀川先生はじめ、皆さんに温かく迎えていただいて嬉しく思います。で、実際に言葉で説明するより見ていただいた方が、こういうようなことをやってるんだってことが分かりやすいかなと思いましたので、ちょっと2019年の実は1月から隣の岡山でもスタートさせたいということでスタートしたんですね。で、その岡山でこんな感じで、0が1になり10になりって増えていってる姿をお見せしたいなと思っています。では映像の方お願いします。これハイ BA の OB が作ってくれた。ハイ BA では主に3つの形で高校生たちへの集会を提供しています。1つは土曜日にイベント集会という形をとっています。2つ目はウィークデーに放課後に集まれる定期集会で、3つ目がキャンプをやっています。この3つを回しながら高校生たちを集め、また育成し、広がっていくという活動です。これはコストコって広島にもありますか？ありますね。はい、のマッシュポテトをこう利用してですね、ポテトパーティーで結構好評でした、ね、 はい、タピオカパーティーとかいろいろとやりました。駄菓子パーティー、ドーナツパーティー、まあ、パーティーのつくものをとにかくやってみました。で、高校生たちが、超強派というものなので、いろんな教会、いろんな背景を持った子たちが集まります。当然あのノンクリスチャンも来ます。で、これが定期集会の様子なんですけれども、モットーは高校生による高校生伝道ですので、スタッフが高校生を道でこう声かけて導くというよりは、高校生たちが自分の友達たちをこう伝えていく、で伝道するために伝えていく器作りとして、こういう場所があるよっていうことを言えることをですね、広げていく形になっています。で、来年の3月ぐらいから少し軌道に乗せて、広島でも高校生たちが、あ、そこに行ってみようという場所の一つとして利用してもらえるような形になればいいなということを願っていますので、ぜひお祈りください。またあの現地のスタッフが立ってくださって細やかにこう動いてくださるのが一番理想だなと思っていますので、そのことも合わせてお祈りくだされば嬉しいなというふうに思っています。で、ハイビエの目的は、目標は、全ての高校生にキリストというタイトルを掲げています。現実的にはかなり厳しい遠い壁ではあるんですけれども、ある意味で、家庭でも実はいろいろとぶつかって難しい時期を通るのが高校時代、中高時代だと思うんですけれども、そういう子たちがやっぱり一番影響されるのは同世代、仲間たち、そこで、悪い影響も受け取りやすいですけれども、でも良いものもやっぱり刺激されて変わっていける柔らかさを中高生時代は持っていますので、そこにタッチしていきたい。日本で全部であの高校生が今どれぐらいいるかご存知でしょうか。まあ、これはあの登録されている分かっている数だけだと思いますけれども、330万人の高校生世代が毎年、まあ多くなったり、少なくなったりはするでしょうけれども、必ずみんなその年は通りますので、そこに手を伸ばしてフィットしていきたいなということを願っている団体です。ぜひ関心持って応援してくださったら嬉しいなというふうに思います。はい、それでは御言葉、本日与えられています聖書箇所をご一緒にですね、開かせていただきたいと思います。マルコの福音書、マルコの福音書の2章になります。マルコの福音書の2章の1節から、それでは聖書箇所を読みたいと思います。マルコの福音書の2章の1節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力で すぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。 人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。今朝与えられている御言葉はこのマルコの福音書の2章1節からです。あなたがいてくれてよかったというタイトルでお話をしていきたいというふうに思いますが、うちの主任牧師、私は今伝道師として兵庫県にある一つの教会に仕えています。でハイビエの働きのために実は関東生まれなんですけれども、関西にちょうど半沢直樹が出向させられるあのタイミングでですね、もう中高生はもうこのことあんまり分かんないですけれども、そのタイミングで私はこの関西に共に出向したなっていうような思いでですね来たわけなんですけれども、その迎えてもらっている教会ではハイビエの働き、高校生ミニストリー必要だし大切だから、それを優先にやっていいということで大きく構えて迎えていただいています。で主任牧師がいるんですが、よく言うのが教会には温度があるって言うんですね。見える温度、暖かい、オレンジや黄色のような温度をした教会もあれば、冷たい青いですね、なんとなくこう人々の関わり方、あるいは教会の空気、色合いがちょっとひんやりしているような、そういうところもある。昨日一昨日から実は来させていただいて、別館でもゆっくりとさせていただいて、ひっそりと身を潜めていましたけれども、温かい教会だなということを非常に感じさせていただいています。ぜひ礼拝終わって、コロナのあれもありますけれども お話しできる機会があればですね、声をかけていただけたら嬉しいなというふうに思います。で、昨日実は夜、ノープランで、とにかくそのハイビエの70周年の集会をやることを1個のですね、今回の私のミッションとして、来ましたので、それを終えた後のプランというのはなかったんですよね。でどうなるかなと思っていたら、実はそのハイビエというところの OB だった子が今社会人になってこの広島に来て、この教会に実はいるんですね。で英語礼拝に多く出ているということで、今日の朝 LINE して、君のこと話すけどいいかって言ったの、まあいいよっていうことだったので今お話ししているんですけれども、勝又祐樹君というね、青年がいます。よろしくお願いします。彼が、もしあれだったらこの後どうですかって言ってホワイト餃子連れてってくれたんですね。美味しかったですね、非常にね。でそのさらにプラスアルファでちょっと伝えたいものがあると、最近自分がハマってるものがあるんだっていうわけですね。で茶道を紹介してもらったんですね。茶道、皆さん知ってますか？茶道、お茶じゃないです。お茶じゃない茶道があるんです。サウナですね。サウナ道、アマゾンプライム会員の方はですね今見ることができるみたいで、茶道というのがあるらしいんですよね。で、僕はもともとそんなにサウナ派というよりは露天風呂派だったんですけれども、とりあえずもうサウナをメインにしていこうということで、郷に入っては郷に従えだなと思いまして、広島に来たからには広島在住の彼にですね指南していただこうと思いまして、ついていったわけですね。でサウナには入るこの順序というかやり方があるんだですね、素人にはわからないやり方があって、それをまず3つぐらいですね教えていただいて、でとにかく従ってですね、とりあえず入ってみました。10分間ね、汗ボッタボッタ出て、でそこのサウナ、あんま詳しく言うとバレちゃいますけれども、16度と20度の水風呂があるんですよね。当然僕は20度に行きたいんですけれども、彼は16度の方がいいということで、もうですね、そして動かなかったら次第に膜ができてだんだん冷たくなくなってくるからって言うんですけど、僕入ってる間ずっとキンキンでもう我慢し続ける1回目だったんです。で出て体拭いて、昨日寒かったですよね、夜ね、寒空の中、露天のあるというんでしょうか、屋上のところで、お風呂に入るのではなくて、とりあえずそこにあるベンチに寝そべりなさいということで寝そべった。そうしたらなんか宇宙と一体になるんだってですね、怪しくなってきますよね。怪しいなって感じですけど、でそれを茶道の言葉で整うっていうらしいんです。リセットされるっていうんでしょうかね、整うんですって。 整いましたっていうその境地がわからない中にありながら、でもとにかくやってたら、あれこれかっていうようなものをなんとなく感じたんですね。と思う方、それを3回僕は繰り返しましたけれども、皆さんよろしかったらですね、体調と相談しながら、ベテランの方を一緒に連れてですね、行っていただけたらというふうに思うんですね。何事も初めてのものっていうのは教えてもらわなければそこに行く機会、触れるものっていうのはないですね。で、飛び込んでみなければ味わえるものも味わえないものが多いですよね。で、私は広島ほとんど初めてですので、まだ何も知らない、どの町に行ったら若者が多いのか、どこに美味しい、ラーメンが好きなのでラーメン屋があるのかとか、そういう情報も何もないので、ぜひぜひ教えていただきたい。昨日初めて路面電車乗りましたね。なんて近代的な、ピッてやって乗っていくイメージと全然違う路面電車でしたけど、乗りまして、いや楽しかったなと思うんですが、いろいろなことを教えていただけたら嬉しいなというふうに思うんです。で、先ほども紹介した通りに、私はハイビエというこの場所があるよ、何よりそこに、聖書が語っているあなたへのメッセージがあるよ、それを若者に届けたいなと思って、来ました。それを伝えたいと思って来たんですね。この教会にもうすでに来られて、今こうして、あるいは毎週聖書の言葉やさまざまな人との分かち合いっていうんでしょうか、触れ合いを味わってもう長い方もいれば、ひょっとしたら今日初めて来ましたっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、久しぶりに、随分来てなかったけれども来ましたという方もいらっしゃるかもしれません。そういった方々にもおそらく何かきっかけがあってですね、最初来るようになったきっかけがあって、いやいやながら親に連れてこられたっていう中高生もいるかもしれない。友達が行ってたから来るようになった、あるいは八方塞がりでいろんなものを抱えてもう逃げ場を求めるようにしてきた、そういう子もいるかもしれない。でも何かしらの形でおそらくここに教会があるとか、ここがこういう場所なんだっていうことを伝えてくれて示してくれる、ネットでもそうかもしれませんが発信してくれる人がいたから、ここにいる全ての人はおそらくそのつながりで来てるんだと思うんですよね。誰もが自分の力だけで来たわけではないところにおそらくいるんだと思うんです。皆さんどんなきっかけで教会来られましたか？私は、高校1年生まで、キリストの木の字も分かってない、確か1年生の頃だったか何だったか、テストで社会の授業でですね、キリスト教関係のテストが出たんです。で、新約聖書、なぜか分かんないですけど、社会の先生がパンの話をひょっとしたらしたのかもしれませんが、新約聖書とは何か、僕はそれに答えてパンって書いたんですよね。もう当然罰ですけれども、頭も飛んでましたし、高校時代ですね。で、それこそ私もその来るきっかけになったのはハイビエだったんですが、そこに行く直前に、国重さんと同じようにですね、VIP 待遇で、こう赤いランプが灯った、ですね、護衛付きの車にですね乗っけてもらって警察署に通うっていうですね、そんな高校1年生の夏を迎えました。で、その時までそれこそ周りに合わせるようにして、みんながこれがいいといえばそれに必死に飛びつく、合わせていく、そうやって自分はイケてるんだっていうことを示していかないと置いてけぼりになってしまうっていうことを恐れていた、そんな中高生だったと思うんですね。で、いろいろとやらかしましたが、そんな高校1年生の時まで、ある意味教会に行くという発想はありませんでしたし、この町に教会があると言われようとも、どこですかと聞かれようとも、そんなの何ですかね、気にして歩いたことがないので、いくらでも通過してるでしょうけど、あ、ここに教会があったんだということすら知らない、自分は無縁の、そういう、ものとして生きてきました。で、そういった中で中学生の時に、実は先に、クリスチャンだった子がいて、その、どちらかというとからかい半分でいじってた、そういう彼だったんですけれども、その彼が高校1年生の夏あたりにですね、我が家に遊びに来るようになった。それがきっかけになって、ハイビエっていうのがあるんだけど来ないかってですね、誘ってくるようになったわけです。でも 中高生大体ですね、来ないか、行ってみなっていう言葉で動く人間はほぼいないですね。一緒に行こうとか、これがあるっていう甘い何かが人参ぶら下げないと大体動かないですね。で、まあ、彼はありとあらゆる手で伝えようとするわけです。アイスクリームパーティーあるよ、たこ焼きパーティーあるよ、クレープパーティーやるよ、もうとにかくパーティーのつくものばっかりやってる高校生が集まる楽しい場所が渋谷にあるからおいでよって言われて、その当時渋谷のそばに住んでいましたが、そこに、行くことになります。でも僕の背中を押したのはですね、女の子いっぱいいるよっていう、そのまあ男性ならばとにかくこうですね、スマッシュヒットになるあの言葉を使ってまんまと引っかかっていったんです。昨日の70周年の記念大会では田村先生がここでメッセージされましたけれども、その時そういう誘い方は多分よろしくないという話をされていましたが、僕はまんまとそれで引っかかったんですね。で、実は私は鍵っ子だったので、共働き家庭で学童に預けられていた、そういう小学生時代でした。その学童で主催するキャンプがあったんですね、小学生対象の。でそこでキャンプ経験があって、しかもそれはもうかなりサバイバルな感じの、川に飛び込んでって魚を捕まえ、河原で飯盒炊爨してそのまま食べるっていうザ・キャンプ、リアルキャンプだった。大丈夫です、あの現代の中高生の皆さん、あのハイビエのキャンプは冷房完備ですし、なんならウォシュレットもついてますから安心していただきたいと思うんですが、僕が経験した小学生の頃はそういうキャンプだったんですね。でハイビエにはキャンプもあるからおいでよ、どうせ夏暇なんだろうね、暇だったんですけれども、そういうわけで行くことになったんですね。まあとにかく女の子いるよという言葉に誘われたのは、その前に高校1年生の時にスタートダッシュを決めてやろうと思っていろいろと頑張ってめっちゃ仲良くなって急接近した女の子に告白したんだけどダメだったってですね、お決まりのパターンで風穴が開いた状態に女の子いっぱいいるよ、もうプラチナチケットのようにやってきたので、僕はそこに飛びついたんですね。で行ったところ、騙されたって僕は思わなかった、むしろクリスチャンは本当のこと言うんだな。なぜなら行ったキャンプは男の子最初5人だったんです。しかもインドア派が多くて、私は外でバスケとかしたいとか思ってたんですけれども、うわーっと思ったんですが、女の子40人いたんですよ。もうその計算だけ早いので1対8やんみたいな感じです。もうバーベキューの時は目ギラギラ、自分の好みの子はどこだろうみたいなのが私のスタートだった。もうクリスチャンキャンプの中で煙たがられる、そういう存在として行ったんですが、実は初日に僕はイエス様信じますって言って手を挙げて変わっていくんですね。それは一人の女の人が、夢を持ってアメリカに渡ったけれども、言葉の壁、いろんな文化の壁にぶつかって理想と現実の中でだんだんそこに頑張ろうじゃなくて頑張れない自分の中で逃れるようにしてお酒に手を出してしまったり、いろいろとこんなはずじゃなかったのに人生をたどっていくようになっていくんですね。でもどうやって戻ったらいいのかわからない、その時にホストファミリーが誘ってくれた教会で十字架の話を聞いたんだ。あの十字架にイエス・キリストがかかられたのは、神がその一人子をあの十字架にかけるまで引き渡された、そのためのクリスマスはあなたのためなんだ、あなたを見捨てることのない、見放すことのない愛してやまない神はあなたに帰り道をくださった、帰っておいで、あなたのことを神は許し救い招いておられるんだ。それを聞きながら彼女は号泣しながら、私も帰ることはできるでしょうか、どうか私を救ってくださいって言ってイエス様を信じて今ここにいますっていうエピソードを話された。で僕はパトカーに乗ってますし、未成年で捕まって自分じゃ帰れないので、今その当時僕はもう母子家庭になってましたが、母親が仕事をしつつ一生懸命そこで職場に電話があって、息子がやらかした、何があったんだろう、警察署に飛び込んできて僕の身代わりにある意味責められて、頭を下げて、あんたの教え方が悪いんだ、あんたのなんたらもっとちゃんと見てなきゃダメですよ、もう何も言えない母はずっと謝ってる、悪いのは母じゃなくて僕なんですけどもね。でそういったものがいろいろと重なるようにして、 ああ僕も救いが必要なんだってことを思わされた。僕も変わんなきゃいけない罪を抱えてるって思わされた。でもその私を愛してくださる方がいるんだったらその愛を受け取りたいと思って僕はイエス様を信じますってですね、手を挙げることになったんですね。カウンセラーの方バーって見てたのでね、見てるんですよね。ですぐにスッと寄ってきてその後、まあ嬉しかったんですけれども、でクリスチャン生活がスタートするようになりました。きっかけは何が何でもとにかくこいつダメかもしれないけど誘ってみよう、まさか信じるとは思ってなかったかもしれない、でもとにかくと思って声をかけてくれた一人の同級生の存在だったんです。その彼がいなかったら僕はこの世界にあるいは神の救いに出会うことはなかった、神様自身の愛を知ることもなかったんですよね。皆さんは皆さんのために祈りまた誘って声をかけてくれるそういう方々がいるから今つなぎ止められてますっていう方もきっといらっしゃるんじゃないかなと思うんです。今日のこのマルコの福音書を開きましたが2章からのところには中部の人が出てきます。でこの中部の男がイエス様のもとに行って癒されていくという話ですけれども、中部という病気は、まあ、脳卒中そういった脳一血、血流が止まってあるいは破裂してしまって半身不随もしくは全身不随になってしまった状態のそういう病気のことです。ですからその人自身はどこかに行きたいと思っても自分の力では行けないんです。でこの日おそらくイエス様という方はもう聖書のこの中ではいろんな奇跡を行われて有名でしたし人気者でしたし病人や困った人たちが本当に助けを求めて集まっていました。でもみんなは行けるかもしれないけど自分は行けない、だからそもそも行くっていう発想すら持ってなかったかもしれない、諦めていた自分が良くなることを、それがある意味中部の男の状態だったかもしれないなと思うんです。その男がでもイエス様が近くに来るだから僕を連れてってくれって言ったので4人の人が立って彼を床に乗せて運んでいった、そういうふうにも読み取れる、読み取る自由もある、そういう今日の箇所ですね。で考えていただきたいのはこの中部の人が本当に頼んだのか、いやひょっとしたらそうじゃなかったのかもしれない、だとしたら4人の人がむしろあの中部の人を気にして運んであげよう、諦めてるかもしれない、本人は変われないと思ってるかもしれない、救いはないと思ってるかもしれないけど万が一ね、かけてみようじゃないかこの機会に、そういって4人は連れ立ったのかもしれない。で皆さんね、想像していただきたいんですが人を運ぶっていうのは大変な作業ですよね。ものすごく堀川先生が急にうってなったら皆さん動いて病院に運ぶと思うんですが車使えない、ね、担架で布団で運ぶしかない、中高生のキャンプだったら実際にね乗せてそんなことをやりたいなとも思うんですけれども、イメージとして運ぶのは大変、夏なのか春なのかどんな気候なのかも聖書は書いてないので分かりませんけれども、まあそこそこ大変な労をこの4人の人は引き受けることになるわけですね。じゃあなんでそんなことしたんだろう、この4人の人と中部の人の関係性はどんなものだったと思いますか。一個は先ほど言った中部の人が4人の人に頼んだっていうイメージですね。もう一個はひょっとしたら4人の人はこの中部の人の家族だったのかもしれない、気にすぎますよね、そしたらね、親族家族友達だったのかもしれない。でも友達であるとか家族であるとか何の情報も聖書は書いてないんです、わからないんです。たまたま同じ町に住んでいた知人程度の人たちだったかもしれない、わかんないんです。でもわかることがある、それはこの人たちはとにかくこの中部の人を何とかしてでもイエス様の前に連れて行きたいんだっていう情熱、一つの思いで結ばれた人たちだったってことですね。広島でも岡山でも豪雨の災害がありました。 兵庫にいましたけれども、ボランティアに何とかしていきたいなと思いましたが、ちょっと向こう行って仲間がいるのかどうか、どんな人たちと一緒になるのかわからないところで、恥ずかしいことですが、ちょっと自分の中でビビるっていうんでしょうかね、感覚が若干あったわけですね。でもとにかく行ってみようと、行ってみたら自然とチームになってました。チームとしての作業が開始されました。誰一人知ってる人いなかったのに、声を掛け合って一緒に作業してる間に仲間になってった。なんでか、それは目的が一緒だったからですね。何か一つでもこの知能を役に立てるなら、そういう思いで行った人たちが集まったからですね。中部の人を運んだ4人は知り合いじゃなかったかもしれない、それぞれの関係で。でも一つの思いがあった。この人をどうにか助けてあげたい。そして今日覚えて帰りたいことの中の一個の大きなポイントですが、その4人の結んでいった共通の思いの中に、この聖書の流れから読み取れるものとして、少なくても2つの大事な思いがありました。その一つはイエス様の元でならっていう思いですね。どこに彼らは運んだのかといったら、イエス様のもとです。誰も治せなかったから、中部の人はずっと中部のまんまだったんです。諦めたって当たり前の状況で、でもあの方ならひょっとして、そう思ったから彼らはこの日連れて行くんです。そして私たちも同じです。何ができるわけじゃない、人のために。でも私たち先に神と出会った人たちは祈りますよね。それ大変ですね、病気なんですか、どうなるかわからない、わからないし、できることなんて何にもない、牧師だってそういうことがほとんど多いですね。でもあなたのために祈ります。なんでそういうのか、神ならば、イエス様ならばって思いがあるからですよね。私の息子は変わらない、この子はダメだ、でも祈る。神ならば、私の声は届かなくても、神ならば、イエス様ならば。この日この人たちはイエス様のもとに行こうと言って運んでったんです。皆さんの学校の友達も、ね、中高生、こいつはクリスチャンにならない、決めるのは僕たちじゃなくて神様ですから、委ねて声をかけていくことが私たちにできること、彼らのために祈ること、それができることですね。この4人の人たちはそれをしたんです、イエス様のもとに。もう一つは、彼らはこの後もうすでに人だかりができている、そういう状況に出くわすわけですね。で、4人の人たちは自分だけがイエス様に会いに行くならば間に合ったかもしれない人たちだったとも想像できる。でも中部の人を運びたかったから、彼らは遅れていくことになる。で、到着した時にはもうイエス様を取り囲む家いっぱいの人々になっていた。で、そこには近寄れない、入っていけないってなった時に、彼らは暴挙に出るわけですよね。はい、スマイル館屋根私が壊したって言ったらもう呼んでもらえないですよねでもそういうことをやってるわけですね。知らない人の家ですから、おそらくその家をいきなり壊す、壊された方はたまったもんじゃない。でもイエス様の前にですね、バーッとイエス様一生懸命喋ってる、人々一生懸命聞いているところで、パラパラパラパラパラって落ちながら、パッと穴が開いたと思ったら、その中部の人が床に吊るされて置かれた。はっきり言って暴挙ですね、クレイジーなことですね。現代やったら犯罪です、絶対ダメです。でも何が何でも、ここに見られる2つ目のポイントは、彼らはまた今度にしようっていうチョイスをしなかったんです。すなわち今その時この場所でこの時にこだわったんです。だから人々いっぱいだから、もうイエス様遠いから今日は諦めて帰ろうって彼らはしなかったんです。今にこだわったんです。私たちは時にまた次の機会がある、また今度がある、確かにそうかもしれない。でもそれを言い訳にして自分を守ってしまうこともある。今日伝えたかったことを伝えられないこともある。
一つの詩を紹介したいと思うんです。ポエムですね。ノーマ・コネト・マレクさんという方が、書き上げた詩です。こんな詩です。あなたが眠りにつくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声を上げるのを聞くのが最後だと分かっていたなら、私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返し見ただろう。あなたは言わなくても分かっていてくれたかもしれないけれど、最後だと分かっていたなら一言だけでもいい、あなたを愛していると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いで今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているのかを伝えたい。私たちは忘れないようにしたい。若い人にも年老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということを、愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないということを、明日が来るのを待っているのなら今日でもいいはず、もし明日が来ないとしたならあなたは今日を後悔するだろうから、微笑みや抱擁やキスをするためのほんのちょっとの時間をどうして惜しんだのかと、忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのかと。だから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していることを、いつでもいつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや許してね、ありがとうや気にしないでを伝える時を持とう。そうすればもし明日が来ないとしても、あなたは今日を後悔しないだろうから。この詩は 9.11 同時多発テロの時に世界に拡散されて有名になった。そこで愛する消防士の夫を失ったノーマさんの詩として世界に広がりました。しかし事実は違います。実は、彼女は消防士の旦那さんではなくてですね、本当はこの詩というのは10歳になる息子が当たり前のように学校から帰ってきて、その日普通にいつも通りに夕食の準備でもしてたんでしょう。そして、ランドセルかなんか、ね、荷物を置くとすぐに釣りに誘われたから行ってくるって駆け出して出ていく。一体何時に帰るの、ちゃんと帰ってきなさいよ、遅くならないようにね、そんなことを言っていつものように飛び出していった息子を、その背中をこうね見送ったんでしょう。次に彼女の家のベルを鳴らしたのはこの息子さんの死を告げる知らせだった。息子さんと一緒に行った友達がその釣りで川で足を滑らせて溺れかかった。それを助けようと必死になった息子さんの方が流されて死んでしまった。これが最後になるなんて、あの時ちゃんと顔を見ておけばよかった、行ってらっしゃいもままならないまま飛び出していった。その息子がまさかこんな形で別れの時を迎えるなんて、長い時間の中で彼女はこの自分の思いを整理しながら、だからこそ今今日この時というものを私たちはもっと大事にしよう。あなたの愛する人に照れてる場合じゃない、あなたのそばにいる人に伝えなければいけないものを伝えよう。確かに神にあって希望があるので委ねます。私たちは明日あるいはいつか、でも今日今私たちにしかできないこともあるのも事実ですね。ほんのちょっとの勇気を持って伝えたり、愛をその手を差し伸べる、声をかける、これもまた 今私たちができることです。高校の時期に早く伝えたい、それは彼らにとって今がこの時しかないからですね。どうにかして届いていきたいと思うんです。イザヤ書の55章の6節にはこう書いてあります。主を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに。神があなたの前で招いておられるその声に今答えなさい、今の時それを重んじなさいと言われているわけですね。4人の人たちはまた今度ではなく今にこだわったので屋根をこじ開けた。これを見た時にイエス様は何と言ったか、2章の5節、イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に来よう、あなたの罪は許される、そう言われたんですね。彼らの信仰を見て、すなわちこの暴挙ともいえるものの中に表された、その行動に表された彼らの熱心さをイエスはそれが信仰だと言って答えられたと書いてあるんです。さあもう時間が長くなってしまいましたが、罪の許しをここでイエス様は宣言されました。来よ、あなたの罪は許されている、そう言ったがために、このあと律法学者、すなわち宗教指導者、宗教家たちに怪訝な表情でですね、睨みつけられることになる。その場が、雰囲気が壊れることになっていく。すなわち4人の人が求めていたのも、中部の人が求めていたのはもう病気の癒しだった、それでよかったはずなのに、イエス様は病人をすぐに癒すのではなくて罪の許しを先に告げることになる。それがゆえにこの物語はこじれていくことになっていきます。これを最後に確認して終わりたいと思います。私は4年前に父を看取りました。父は私母子家庭でしたので、中学2年生の時にそういう状態になりましたので、年に1度2度会ってもほとんど会話が成り立たないような形で、でもとにかくとりあえず会うっていうような、そういう関係でしたが、父が末期がんだということで連絡をくれましたですね。病院に通ってもどうしようもないし、薬治療法だってもうお金巻き上げられるだけだから俺はいいっていう頑固な父だったわけですね。でも痛みの中で気を失って倒れて、いよいよという時が間近に迫る。関西にいた私は、こっちでハイビエの働きを終えると夜行バスに乗って、わずか残った時間で面会をして、本当に、なんとかイエス様のことを伝えたい、神様のメッセージ、聖書の語っていることを父にも受け取ってほしい、そう思った。当然病の癒しも祈ります。神には何でもできるから。でも治ったとしても、また同じように死を迎えるタイミングは父にやってくる。そうしたら思ったのは、父がこのまま死んだら、あなたに迎えていただけますか、どこに行きますか。聖書によれば、罪を握ったままの人間はあなたから引き離され地獄に行く、そう書いてある。裁かれると書いてある。父もそうですか。ならば父にもイエス様をどうしたら伝えることができますか。あなたの前に許されて生きる、大丈夫、再会の約束がある、そういうぼやっと根拠のない望みを語るのではなくて、はっきりと神様からその約束をいただいて父を看取りたい、一生懸命祈りました。最終的には、召される4日前に、隣の平坂聖書教会の青木先生がですね、ハイビエのつてで、当時東京で牧会していましたので、病床を訪ねてくださって導かれて、ですね、私の関西にいた私の携帯にですね、今お父さんイエス様信じるか、ね、あなたのために救いに来てくれたんだよ、それにうんってうなずいたから、病床洗礼授けていいか、驚きながらお願いします。で、死に目には会えませんでしたが、間に合わなかったのでですね、会えませんでしたけれども、見取ることができました。憐れみだなと思うんです。必死になって祈りつつ、どうか訪ねてやってください、藁をもすがる思いでどうにかしてください、そんな風にして父のためにある意味では初めて一生懸命祈ったなということを思わされています。罪の許し、
もちろん天に向かうその道で迎えていただくこと、そのためにも必要です。でもここにいる私たちだって日々やっぱ泥まみれになる、許しが必要になっていく。イエス様はそんな私たちに、来よ、あなたの罪は許されました、あなたの罪は許されました、神はあなたをご存知で迎えてくださいますよ、今あなたが握っている、あなたを怪我しているその罪を私は許した、ここから立ち直っていける、あなたに救いが与えられる、それを宣言するために来られた。ただ来られただけじゃない、宗教家たちが言った通りにその罪の許しを語るなんてなまじできることじゃない、神以外にできるはずがないだろう。その通りだから、この方は神の子として自らが全ての人の罪を引き受ける形で、代わりに全ての人に、私はあなたを許した、あなたのために受けた、引き受けたこの傷によって、この血によって、私はあなたに帰って命と愛を示すんだ、私はあなたを許した、だから私たちは誰もがイエス様のもとに行くことで救われるんですよね。イエス様を信じるなら救われるんですよ。全てを揃えたのは神だから、だからそれを受け取ってほしい、知っていただきたい。4人の人がこの日連れ立ったように、皆さんのことを覚えて、中高生のことを覚えて、どうか彼らがしっかりそのイエス様の救いに喜びを持ってつながるようにと祈っておられる、おばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、お母さん、その祈りの中で私たちは運ばれてきた。2章の5節を見て終わります。お祈りしたいと思います。2章の5節の言葉、今日の御言葉に書いてあります。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。本人の信仰ではなく、彼らの信仰を見て、この日イエスはこの中部の人を癒されました。イエス様は私たちが祈る祈りに動かされる方、耳を傾けてくださる方。神はあなたが家族のために祈るとき、友のために祈るとき、その信仰を見て動いてくださる、心動かされる方なんだ。聖書はそのことを告げています。私たちは広島のため、家族のため、また中高生たちのため祈って、この望みに行きたいなと思います。お祈りをします。神様、皆をあがめます。本当に来よ、あなたの罪は許される。あなたがこのクリスマスにあの十字架を目指して来てくださり、そこで成し遂げてくださった贖いのゆえに、救いの御業のゆえに、恵みをもって私たちが皆許され救われることを心からありがとうございます。あなたがご自身で私たちの救いのために一切を揃えようと思われるほどに、私たち一人一人のことを愛してくださってありがとうございます。その愛がすでにこの私たちに連なる家族にも広げられていること、及んでいることを信じて感謝をいたします。広島の中高生たちをも愛しておられるあなたが、どうか彼らを導くことができるように、その4人のうちの1人ともなっていくことができるように、私たちを、また願わくはハイビエもそこに加えていただけるように導いていてください。このひとときを感謝し、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
鈴木先生、ありがとうございました。では皆さんご起立ください。唱詠を持って終わりたいと思います。しえにあるよ。
ように。アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ありがとうございました。鈴木先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。